高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は猪熊税務会計事務所猪熊典弘所長のインタビュー解説編でございます。どうぞよろしくお願いいたします。猪熊所長のインタビューですね、お聞きいただいたかと思いますけれども、非常に落ち着いて誠実なお話し方をされておりまして、実際本人も猪熊さん自身もすごく穏やかな真面目な方でいらっしゃいまして、声からその性格が皆様伝わってるんじゃないかなと思いますし、本当にこう税理士さんというカチッとした感じの猪熊さんでいらっしゃいました。それではですね、今回もポイントを3つに絞ってお話をしたいと思うんですけど、今回ですね、いわゆる引き継いで税務会計事務所をどう運営したかという内容ももちろん大切ではあるんですけども、私と猪熊さんの関係性上ですね、それ以外の部分がですね、いろいろお話もあってですね、いわゆる社長業というか、猪熊さんの場合は所長業ですよね。事務所を経営するということもたくさんおっしゃってましたよね。一つは、属人的だったものをですね、人が変わってもできるようにチーム制にしたみたいなことです。これやはり事業承継をしてる後継者、後継社長の皆さんよく言われていることなので、そのあたりはぜひご参考にいただければと思うんですけど、今回のポイントとしてはですね、そこ以外の部分っていうのはたくさんお話しいただきましたので、その事務所経営以外のところからあえて3つ選ばさせていただきました。まず1つ目はですね、これはプライベートとお仕事の両立ということについてですね、ところどころ、それぞれのご自身のステージでお話をされてですね、そこに少し私も解説を入れたいなと思っております。後継者、後継社長の方はですね、世間が思っている以上に意外と時間がなかったり、忙しかったりするわけですね。もちろんお仕事ですね、このインタビューでもたくさんいらっしゃいますけど、本当に朝から晩まで働くと、いわゆる残業代がゼロですから、たくさん働かせるっていうですね、そういう時代はもちろんあります。またですね、これは猪熊さんのようにですね、資格がいるお仕事というのはですね、資格を取らなきゃいけないので、そのお仕事以外で勉強する時間を取らなきゃいけないというわけですね。で、私も中小企業診断士資格を取りましたので、やっぱりその試験勉強しているときは本当に土曜日曜受験対策の学校に行ったりしてですね、勉強しましてですね、休みなのに休みがないというようなことはですね、よく起きました。またですね、後継者、後継社長の方はですね、その後継者時代にですね、社外にいろんな団体とか組織にですね、所属することがあります。わかりやすく言えば、業界団体の青年部とかですね、地域にある青年会とか、私も所属してました青年会議所とか、そういう全国組織ですね。まあ、いろんなものに所属すると、やっぱりそういうところに時間がかかるわけですね。夜とか行く会議に行くとか、いうことはしばしば起こるので、どうしても家庭にいる時間っていうのが減ってきます。まあ、それをどういうふうに両立するかっていうことをですね、猪熊さんもですね、いくつかお話をされていたので、ぜひ参考にしていただければなと思います。やっぱ重要な方はこのインタビューでもそういう方たくさんいらっしゃってですね、物理的に時間が減るのはもうやむを得ないと。なので、それ以外のところですね、なるべく家庭の時間を取るとか、まあ話す時間を奥様と取るとか ていうのをですね、こう積極的にしていただければなと思います。もちろん、時間っていうのはずっと流れてますから、その一瞬一瞬で、いや、これが大切だと思うことは当然皆さんですね、後継者の方はあると思うんですけど、それと同じようにですね、家庭もその一瞬しかないっていう時間があるので、ぜひぜひそこにですね、時間を費やしていただいて、まあ、いわゆるね、行事ごとみたいなことは必ずお子さんのは行かれるとは思うんですけども、ぜひね、積極的にそのスケジューリングをしていただければなと思います。で、これは脳の作り、脳科学的に言うとですね、仕事も家庭も、その何か用事とか行事、やることに関して優先順位っていうのはですね、脳の中では、どっちが重要とか、軽重はないわけですね。なので、後継者長の方が、意識をして、仕事が上で家庭が下っていうスケジュールを勝手に自分で意識的に組んでしまうと全部そうなってしまうわけですね。そうではなくて、基本頭の中では脳科学では同じなんだと。なので、ぜひそれはスケジュールをちゃんと手帳を見ながらバランス取って、ちゃんとバランスを取るんだという意識を持ってご自身でスケジューリングをするというのをですね、決めていただければいいと思います。これ結局どういうことになるかっていうと、つまり仕事の優先順位だったり、重要度をちゃんと自分で決められているかということにこれは繋がってきます。家庭を大事にするということは、その時間を取るということは、自分のお仕事の中でこれは絶対やらなきゃいけない。自分しかできないっていう仕事だけを残していくという作業になっていくわけですね。ですから、一見家庭を大事にしていることがですね、なんか仕事をちょっと手を抜いてるとか、サボってるわけじゃないですけど、仕事してないっていうふうに思われるんですけど、そうではなくて、重要な仕事をちゃんと選んでる。そして自分以外ができる仕事っていうのは、当然そのスタッフなり部下なりに、ちゃんとそれができるように教えるという工程がその前に必要になります。そうすると結局、自分の社長力っていうのは上がっていくわけですね。人を教える、チームで成果を出すということにつながっていきますので、この仕事と家庭の時間をちゃんと作る、両立させるっていうのは結果的に皆さんの会社なりお仕事の成果がより高まるっていうことにつながっていくわけですね。なのでぜひ仕事も家庭も大切ですので、その両立を考えていただければと思いますので、これがポイントの一つ目といたします。続いてポイントの二つ目はですね、インタビューの中で、猪熊さんが、衝撃の言葉を一つおっしゃってましたね。税理士でも事業承継の準備は不十分であった。というですね、これ衝撃の事実です。この、ポッドキャスト9割が揉める社長交代を聞いている皆さんは、なんとなく分かっていただけるかと思うんですけど、事業承継っていうのは非常に準備があってですね、それやらなきゃいけない。で、これは実は税理士さんが教えてくれるんじゃないかと思っている方がたくさんいるんですけど、ほとんど教えてくれませんね。そして、ご本人がどうかっていうのも、自分も税理士であっても事業承継の準備が不十分であったというのもですね、これなぜかというと、もうこのポッドキャストで私何回も言ってますけど、結局、事業承継で会社全体を引き継ぐわけなので、税理士さんはそのお金に関するものはプロですね。でも、会社で言うと、あと、人、物、金で言うと、人と物の引き継ぎっていうのは税理士さん専門外なわけですね。まあ、ここを引き継げるというのをですね、まあ私も含めて事業承継の専門家、引き継ぐ会社を引き継ぐ専門家にやっぱりお話しいただくといいかなと思いますし、まあ少なくともこれを聞いているリスナーの皆さんはですね、これをやらなかったらこんなことが起きたっていう、皆さんいろんなお話をいただいてますし、こういうのを気をつけた方がいいってアドバイスが、この、400回以上ですね、流れてますので、それを聞いていただくだけでも、全然違うかなと思いますし、より確実にするんであれば、皆さんのやっぱり業種、業界規模、地域によって、皆さんの会社はやっぱり世界でただ一つのものですから、特徴があったり、皆さんが気づいてない課題があると思うので、そういうのは準備した方がいいと思うんですけど、ぜひ、税理士さんでも事業承継の準備が不十分であったというのはですね、これは本当に覚えておいていただきたいと思いますし、まあ、もしまだ後継者の方でこれから事業承継をするというのであれば、ぜひ今の経営者さんにもですね、これは伝えていただいて、まだ やり忘れてることはないかというのですね。本当にこうやりすぎて準備をしすぎてし損ねることはないので十分に準備をしていただきたいと思いますし、当然それ税理さん以外の専門家にも必ず相談した方がいいというのですね。再度私は強くおすすめお話をしてですね、ポイントの二つ目とさせていただきたいと思います。そして最後ポイントの三つ目ですね、本業以外の組織や関連会社の事業承継についてです。インタビュー後編の最後の方にですね、猪熊所長のお話の中では、当然ご自身は会計事務所っていうのを引き継いではいるんですけど、それ以外に NPO 法人があるということで、それも引き継がなきゃいけないんだと、本当はね、お父さんがやる予定だったんですけど、それがちょっといろいろあってそれもやらなきゃいけないかなというふうに考えていらっしゃってですね、これはこれから行われるということなんですけど、私もいろんなところでコンサルティングしてると、当然そのご自身の本業の一社だけを事業承継するっていうことはありますが、それ以外にも別会社であったり別の団体であったりっていうのをですね、持っていらっしゃる方、まあ経営者、先代の方多いですね。で、これも事業承継しなきゃいけないっていうのをですね、本来であればその本業の会社と関連会社と、もしかしたらその NPO 法人か社団法人かわかりませんが、まあ私もね、社団法人持ってますけど、総合的に考えるのがベストなんですけど、まあ順番で行くにしても、関連会社や NPO 法人や一般社団法人のような団体や組織ですね、これもどうするかっていうの、これも考えなきゃいけないわけですね。で、もちろん、引き継いでうまくいくっていうのはですね、これは一回本業で、自分のメインの会社でですね、経験すれば、その経験は次に行きますので、その分はスムーズになると思います。まあ、ただしですね、じゃあその別の会社や組織っていうのを本当に引き継ぐのがいいのかっていうのはですね、これやっぱり考えた方がいいですね。特にその別に作ってる場合はですね、より先代の思いがですね、強いわけですね。本業がありつつ、さらにもう一個作るってのはどうしてもご自身がやりたかったり、どうしても必要なものだったりするので、それをどのように自分の本業と組み合わせて事業承継するかっていうのです。これよくよく考えた方がいいと思いますね。で、場合によってはですね、関連会社で手放せるんだったら手放せる。もしくは吸収できるんだったら吸収する。いろんな方法が組織論でありますし、代わりの社長というか経営者してですね、経営を任せるということもできたりします。いずれにしてもですね、本業以外の組織をどうするかっていうのを、やっぱりしっかり考えておく必要がありますので、それについては事業承継っていうやった方がいいですね。で、これがですね、意外に後から分かったり、後から必要になってきたり、関係ないかなと思ったら、やっぱりやってください。っていうことあり得るわけですね。この猪熊さんのように、本当は弟さんがするはず予定だったんだけど、できなくて自分にお鉢が回ってきた。まあ、しばしばこういうことあるわけです。なので、仮に現時点においてご兄弟であったりご親族がやってるということであっても、実はお鉢が回ってくるっていうのはですね、このインタビューでも何名かいらっしゃいますので、まあ、そういうことがあるかもしれない。会社を引き継いで、しかも親族で様々な事業をしているということであれば、そういうこともあるかもしれないというのをですね、少し頭の片隅に置いていただいて、もしそうなったらどうするかっていうのをですね、事前に頭の中で予習、シミュレーション考えておくということが重要なので、まずね、ご自身の会社、メインの会社を事業承継するというのは大前提ですが、それが少し落ち着いたりした後に、他にもしかして何かどうなんだろう、少し広い視野ですね、見ていただくと、将来起こり得る何かについてですね、皆さんが準備できるかな。これはポイントの2つ目でも言った通り、事業承継というのは準備がとても大事なので、いざ話が来る前にちゃんと頭の中で考えておく。もしいやそこはちょっとと思うんであれば、事前に何かしらの予防策も講ずるということもできると思いますので、本業以外のところに少し広い視野で見ていただければ良いかなと思います。はい、それでは今回は猪熊税務会計事務所 猪駒則博所長のインタビュー解説編でございました。どうもありがとうございました。失礼いたします。